into my heart. Internet radio, Okuraku Channel.
人生上昇塾足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日観念セルフチェックという新しい教材を、
はい、
公開させていただいたんですが、
はい、
ご覧いただきましたでしょうか。
あ、もちろんです、
ね。うん、早速やられた方が多くて、
はい、
朝間、まあ、朝の関連浄化のリスト作ってやってますとかね、
はい、
あんまり、ほとんど感じませんでしたとか ね、
うん、
ね、ちょっと気になったので、
はい、
ちょっとアドバイスなんですけども、
はい、
これね、非常に、まあ、自我的にはですよ、執着してるものをバッと集めてですね、
はい、
やってるんですけども、じっくりちょっと宣言した後、
はい、
味わっていただく。体のどっかを、例えば緊張したりね、
はいはい、
胸の奥がちょっともやっとしたりね、
そうですね、
うん、体に出る場合があるし、
うんうんうん
うん、あとはなんか思考が出てきて、昔のなんかそういう、
そうそう
出来事の記憶が蘇ってきたりね、
そうですね、
うん、ちょっと10秒、まあ、できたら15秒ぐらいちょっと時間を置いて目を閉じてゆっくり感じていただいたら、
はい、
そこ何もないよっていうんであれば、
うん
う
ん、
もう浄化済みでございますからですね、
はい、
もうそこから解放されてるってことなので
ね、浄化済みなら嬉しいんですけど、あるものはありますからね
そうそうそう、あるかどうかのチェック教材なんでね、
はい、うんうん
うん、それで、アンジュさんとさっきちょっと雑談したけども、
はい、
あ、自分はないですみたいな感じであれば、
うん、
例えば自分のあのお母さんお父さんやったら娘息子というかね、子供さんが、はいはい、にそれを宣言できるのか、
うん、恋をしなくてもいい、
そう、恋をしなくてもいい、
おしゃれをしなくてもいい
と言えるのか
ね、私はいいけどみたいな、
そうそうそう、私はもうええねもう私だいぶ生きたからみたいな
あ、もういいかなみたいな、
そうかもしれないけど、
ええ、
じゃあ子供さんがどうなんだ、
あかんっていうのがあるかも、
私やけど子供あかんでって言うんやったら、
そうそう、
それね、全く同じことなので、
はい、
その観念はちゃんとしっかりとあるということなので、うん、じゃあ、もう一回一からですね、
はい、
一回やり直してみると、
はい、
うん、ここでねセンサーなんで、ここがピーコピーコって言えばね、あ、ここ残ってたわって言って、ね、
うん、
しっかりと浄化できて、
はい、
もう軽くなっちゃうんでね、見逃さないようにですね、
はい、
この関連セレクトチェック使い倒してやってほしいなと思います。
はい、
はい、それと先週から始まった夏のキャンペーンも、
はい、
おかげさまで多数のですね、方に今、入塾いただいておりまして、
はい、
また個人セッション付きなので、1時間ですね、
はい、
いろいろと皆さんとおしゃべりをしているということなんですけども、
そうですか、
8月末までは
い、
やっておりますので、ぜひね、この本格的に浄化のために出発しようという方はですね、
はい、
ぜひこの機会をご活用いただきたい、
はい、
と思っておる次第でございます。それと美香さんからのお知らせで、
はい、
第4回、
うん、
バイオン禅ですね、今好評ですよね、
はい、
ベンデラで音禅、しかも生シンキングボールと、
うん、
いうことでして、1ヶ月に1回貴重な機会、来月は第4回30日の土曜日、
30日、はい、
はい、に第4回やるということで、夏の期間はエアコンが効いてる部屋をやるということ
で、うん、それはありがたいですね、
ちょっと狭い感じになってるらしくて、半分ぐらいになっちゃってるってことで、
はい、
定員は7名様という、
あ、そうですか、
ということなので、
はい、
もう行くっていう人はですね、ただ今からですね、
はい、
募集開始なので、美香さんのブログ、帝国の方は、多分インフォメーションのところで、ね、うん、発表すると思いますので、はい、そこからリンクたどってですね、
はい、
申し込みいただきたい、
はい、
と思っております。それとですね、またさっきちょっといろいろネットでおもろいもんないかなって探してたら、あ、 これおもろいもんではないけど、あ、これ知っとった方がええよと、いうものを見つけましてですね、
はい、
それ何かと申しますと、救急車呼ぶのには何番にかけます？
119。
いけてるやん。
いけてるやん。
正解。
はい。
でね、どうしよう、救急車呼んだ方がええんちゃうか、いやもうどうしようもうっていう時あるじゃないですか。
はいはい。
あ、これ病院行けるわ、あ、いや救急車っていう時に、
うんうん、
相談するためにですね、シャープと7をつけていただいて、
はい、
シャープ7、
はい、
119、
はい、
シャープ7119、
うん、
でですね、救急医療の相談窓口が出るらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、これこういう症状やねんけどどうしたらいい、応急処置を教えてとか、
うんうんうん、
病院に行った方がええやろかとか、
はい、
近くの救急病院ってどの辺になるとか、
うんうん、
もう思い切って救急車呼んだ方がいいですかとかね、
はい、
その前段階で相談できる窓口があるらしいんですよ。
そうなんですね。
うん、そやねん。だからこれね、どっかこの入れといた方がええと思ってね。
うんうん、
うん、例えばその今暑いから外で遊びに行ったら熱中症になって、
はい、
でどうしたらええんやったっけとか、
うんうんうん、
それで救急車かなと思った時にここで対応策を教えてくれたりね、
はい、
するんで、これね、僕も初めて知ったんで、
はい、
これ知っといた方がいいよねと。
そうですね、
うん、全国シャープ7119で、
うん、
それぞれの自治体の、
はい、
お家につながるそうなので、
はい、
覚えていらっしゃっていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
オキラクチャンネル、
本日はエッチさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、成功法則の本を読んだり願望実現セミナーに参加したりいろいろやっているのですが全く成功できません。人生は思い通りにならないものという話を聞いて、もしかして何をやってもダメなのかもと落ち込んでいます。こんな私に何かアドバイスをお願いします。
はい、ありがとうございます。人生は思い通りにならないもの、
うん、
なんてがっかりですよね。ね、で、まあ、がっかりしてるのはこの世界をね、自分の思い通りにしてやろうっていうね、
はい、
そう考えてる自我なんですけども、
はい、
じゃあ思い通りにしようとしちゃいけないんですかなんてね、
うん、
たまにこう言われる方がいらっしゃるんですけどもね、
はい、
もう大いに結構でございます、
うん、
ね、どんどんやっちゃってくださいと、
はい、
もう本当に思うんですよ。
はい、
でね、この成功法則とかね、
はい、
願望実現セミナーってね、本当にこの結果を出す人ってですよ、
うん、
そこに参加してね、
はい、
大体ね、その全体の 5% ぐらい、
あー、 5%、 5人、
うん、
100人で、
そうそう、だと言われておりまして、これも割と昔の方、
うん、
昔から言われて、結局 5% だよねっていう話があって、
はい、
これってなんでやと思います？
成功なんででしょうか。
なんで95人何してんのって話になるじゃない。
やらんのかな。
そうそうそう、でね、その通りね、うん、
はい、
もうすごく単純な話なんですけども、結局ね、とことんやりきる人っていうのが 5% しかおらへんって話なんですよ。
そうなんですか。
うん、この間ほら、番組のオープニングでサンジさんにクイズ出したじゃないですか、
う
ん、
はい、
覚えてると思いますが、いきなり、
はい、
正解を出したあの雨乞いの魔術の話、
うんうん、はいはい、
ね、なぜ魔術師は、
はい、魔術師は
言われへんのか。情けない、うん、魔術師はですね、
はい、
雨を降らせることができるのか、
うん、
でね、アンジュさんもポーンって言っただな、答え、
うんうんうん、
何でしたっけ、
あの降るまで踊るって、
そう、よかった、
うん、覚えてた。これジョーカーワーカーの人ね、みんなね、うん、当たったと思うよ。
あ、本当に、
うん、
答えはその通りで、雨が降るまで雨乞いするから、
うんうん、
ね、呪文の持つパワーだとかね、
はい、
トカゲの尻尾がどうでもこうのとかね、そんなもん関係ねえなんですよ、
うん、シンプルに、
うん、雨乞いして降らない日はですね、
はい、
もう雨雲は近くまで来ております、言いながらスルーしちゃってね、雨が降った時にね、この雨乞いのおかげにすればいいわけですよ。
ああ、なるほどね、
うん、大体人間業界ってそうなってるんですよ。
あ、
うん、以前ほら、あの受講生の和尚さんという方が、
はい、
お気楽にゲストに遊びに来ていただきましてですね、
うんうん、
彼もこの 5% の人ですよね。
ああ、なるほどね、
うん、話聞いてるとね、
うんうん、
まあいろいろやりました、
はい、
願望実現の手法をいろいろ使いましたって言ってるけども、
うん、
自分が立てた目標をどんどん達成していく、
うん、
そのね、実行力っていうのがね、
はい、
半端ないんですよ。これが 5% なんですよ。
うん、
まさに雨乞いの魔術師、
うん
ね、雨が降るまでとことんやるわけですから、
はい、
それはうまくいくまでやるわけですよ。行ってもいかなくてもうまくいくまでやるんですから、
はいはい、
それは成功するっていう話でございませんか。
そうですよ ね、
ね、ですから彼なんてはっきり言って願望実現法なんかなくてもですね、
うん、
あれだけ目標に向かってガンガン行く気力と実行力があればですね、
はい、
もうちゃんと達成できている、
うん
うん、方です、あの方は。
うん、
だって松下幸之助がですよ、
はい、
願望実現セミナーに通ってたかって、
うん、
いやそんな暇あったら一個でも多く電球作って少しでも安く売りますさというね、
ねえ、
普通そうなるわけですよやっぱり。
うん、
うん、まあというこの私めもございましてですね、
はい、
私めもこの20代の時にマフィーの成功法則から入りましてですね、
はい、
実にさまざまな、
うん、
いろんなセミナー行ったり本読んだり。
マフィーの成功法則ですか。
そうそうそう。
どんなことするんですかそれは。
まあ言うたら、ね、寝る前に、俺は成功するんだ、天からお金が降ってくるぜって言いながら寝るんですよ。
ああ、その感覚を味わって。
そうそうそうそうそう、
寝る。
そうなんです。
うん、
でね、全く何の恩恵も受けず
どうして
数百万ぐらいのお金が泡と消えるというね、体験をまあ10年15年ぐらいやりましたからね、いろんなことを経験してきたわけでしてですね、
はい、
結局のところ行き着いた結論、
はい、
失敗せずに成功することなんてありえないっていうのがもう身に染みて分かったね。
はい、
うん、あの300万ぐらい使ってやっと分かりましたわ
、うん、
あのつれづれ草ってあるじゃないですか。
はい、
ね、あそこにね、夏果てて、
うん、
秋来るにあらず、
うん、
っていう言葉があるんですよ、
うん、
夏が過ぎたら、
はい、
秋がやってくるじゃないかって我々は思うんですけども、夏果てて秋来るにあらずっていうのはですね、
うん、
夏、
う
ん、夏と秋、
はい、
これ別々にあるんじゃなくて、秋は夏の中で準備されているっていうことなんですね。
うん、深い、
ね、あ、夏終わったら、はい、秋の出番ですじゃないんです
バラバラじゃないんですね、
う
ん、
夏の中にもこの秋っていうのが準備をかかってると、
うん、
ね、今回の話に置き換えますと、
はい、
成功と失敗は別々にあるんじゃなくてですね、
なるほど、
うん、成功は失敗の中で準備されているっていうことでございますわね。
すごい、
うん、だから夏果てて秋に来るにあらず、夏果てて秋来るにあらず、これ覚えておいていただいて、
うん、
まあ、何でも当てはまっちゃうんでね。
うん、
でもほら自我っていうのはもうアンジさんもお分かりの通りですよ、
はい、
とかく楽したがるし、
そうです、
失敗は大嫌い、
うん、
ちゃいますか。
そうです
ね、皆様方、
はい、
ね、なんとか失敗せずにですよ、
ちょっとでも楽に、
そう、ちょっとでも楽に
早く
うまく
うまく
牛丼屋か吉野屋かみたいな、
うん、
そんな方法はないのかっていろいろ探すわけなんですね。
うん、そうなんです。
そういう人がね、私みたいに数百万も使ってですね、いろんなことに参加してですね
、うん、
やっていくわけなんですけども、
はい、
ダイエットも同じじゃないですか。
うん、
だってもう分かっちゃってるじゃん本当は、
うん、
地道にカロリー計算して、
はい、
ね、カロリーを制限してですよ、
うん、
早起きしてジョギングすれば、 そんな日を毎日続けていれば、
はい、
少しずつ脂肪は燃えていく、
うん、
結果痩せていく、
うん、
脂肪が燃えるんですからね、
はい、
みんな知ってるじゃないですか本当は、
うん、
知っているにもかかわらずですよ、ダイエットサプリとかねダイエットグッズとかね、
ね、
なんか腹巻きとかね、
うん、
テープとかね、なんか、もう素子の数ほどいろんなものがあるじゃないですかダイエット関係って、
はい、
ね、だから本来いらないと、
うん、
ね、カロリー制限して運動すりゃ脂肪燃えるんだとよ、
うん、
でも好きな人ができたしね、
はい、
もう夏だし間に合わないんですよね大体そんな感じじゃないですかね、
うーん、
うーん
昔はね落ち込むとね、うん、痩せてたんですよ私
なんで、あ、食べられなる、
多分そういうタイプだったんだね、浄化ワーク入る前は。
そうなんや、
あ、太りすぎてきたなって思って、
うん、
で悩み事ができると絞れるんです。
だからまあ一応副産物としては
そうい
い副産物が出てくるという
ね、でももうそれもねなくなりました
あ、そんな、
はい、
そっかそっか、落ち込むこと自体が少ななったでしょうな、
それがないんですよね、
あ、どうなる、
どうやって落ち込んでいいかわからないのでね、
あ、落ち込む何かがなくなっちゃったんだろうね、
うん、
うん、なるほどなるほど、でね、もう要はみんな魔法みたいなもの探してると、
そうですね、
うん、もうね夏過ぎて秋ですからね、
うん、
秋くれ言うてもね、
はい、
うん、そんなもんなれへんと、
うん
うん、ちゃんと夏というものの中で準備をして秋になるんでね、
はい、
その順番を抜かせませんよと、
うん、
いうことでございまして、
はい、
人生は自我との戯れって常々申しておるわけなんですけどもね、
はい、
人生なんてね公園の砂場で遊んでるようなもんなんですよ、
うん、
で砂場で山を作る人もいるよね、
はい、
でお城を作っちゃったりする人もいたり、
うん、
穴掘っちゃったりね、
ね、落とし穴を掘ったり、
そうそう、いろんな人がいてね、
うんうん、
まあみんなそれぞれ好きなことやってるわけなんですけども、
はい、
天気はずっと晴れってわけにいかないでしょ、
うんうん、
ね、都合の悪いことも必ず起こってくる、
はい、
急に風突風が吹いたりね、
うん、
大雨になったりね、
はい、
あ、せっかく作ったのに何やねんっていうことがあるわけなんですやっぱり、
はい、
ね、せっかく作った城が崩れて、
うん、
また一からかみたいなことがある、うん、でもねめげずにまたせっせとね、
はい、
遊んでいくと、
うん、
でもまた都合の悪いことが起こると、
はい、
こんなことをね何度も繰り返していきますとですね、あることに気づく、
うん、
あ、人生なんて思い通りになんねえな、
うん、
うん、ね、だから自力でどうにもならん部分があるじゃないですか、どう
して、はい、ありますね、
うん、せっせせっせと城を作ってよっしゃ3階建て4階建てやってても、
うん、
バーッ雨降って、
はい、
バーッてよく風で飛ばされて、
うん、
なんじゃこりゃみたいなことがあるわけですね、
うん、
うん、だからよかれと思ってやったことは必ずしも良い結果を生むわけではないし、
はい、
一生懸命に努力したところで報われるとは限らない、
うん、
ですよね、
そうなんです、
うん、だからよくよく考えてみると、
うん、
この思い通りにならない世の中でですよ、
はい、
この世界の中で思い通りにしようとするゲームをやっているんだな、
うんうんうんうん、そうですね、
そういうゲームなんですね、
ね、ゲームですよね、全部思い通りだったらね、
そうそうそう、
ゲームじゃないですしね、
そうそうそうそう、うん、思い通りにならない世の中で思い通りにしようとしているゲーム、
はい、
ということがね自分の中ではっきりするときやってくるんですね、
うんうん、
するとねすっかーんって抜けちゃうわけですよ、
はい、
もう成功しなければいけないとかね、
うん、
失敗してはいけないなんてね、
うんうん、
言ったところでどうしようもない、
うん、
ね、成功も失敗も自分の都合で貼り付けたラベルですから、
そうですね、
ですよね、
うん、何を成功として何を失敗と決めてるかによりますよね、その一人一人が、
そうそうそう、だから、着々とお城を作ってる時は成功に向かってるんで、
うん、
で、あるところ、ああできたできたってやってるんですけども、
はい、
うん、で次第に雲行き怪しくなって、
うん、
雨が降ってね、なんかいろいろあるんだよね、
うん、
うん、で結局のところただ砂場で遊んでるだけちゃうんという、うん、そういうところに落ち着いていくんですね、
うん、
うん、もう公園の砂場ですからね、
そう、でもやりたいだけやらないとね、
そうやんね、
なかなかね、
そうそうそうそうそう、最近ねそういう意味でね、
はい、
もうねすごい人の本読んで、
うん、
読んだんですがね。
何ですか。
まあ弾鬼六。
あ、弾鬼六？
知ってます？
知らない。
あのね。
うん。
日本でね、はい、女性知らない人が多いかもしれないけど、うん、男の人大体知ってるはずです、うん、まあ日本でこの SM をね、
うん、
メジャーにした作家さんなんですね。
うーん、
もうすごいですよこの人っていうのは、うん、だから男性だったらあーんだんの鬼六はいはいっていうはず。
うーん、
特に僕ら世代っていうのはね、
うんうん、
代表作に花と蛇とかね、
はい、
夕顔夫人とかね、
うん、あ、聞いたことある夕顔夫人。
もうね、快楽なくして何が人生ぞ、
うん、
で言い切ったおっさんなんですね。
うーん、
で快楽を追求した人ってどんどん遊びまくる、
うん、
この方はね、
はい、
酒女、
うん、
将棋なんですよ。
うーん、
あー、もう三昧、
うん、
でね、大いに儲けるんですけども、もうそれ以上に遊びまくるんでね、ついには債権者に追われて夜逃げしたりね、
はい、
8億円の豪邸を東京に建ててね、でもね8億ですよ。
本当の話ですか。
本当の話です。鬼六御殿って呼ばれた御殿があって、
うん、
夜になると提灯が鬼六鬼六鬼六っていう提灯があってね、
うーん、
近所の人はビアガーデンのとこ入ってきたという、
うんうん、
でっかい家なんですよ。
はい、
それが事業に失敗してね、借家住まいに戻ったりね、
はい、
もう本当にね、もう人生上がったり下がったり上がったり下がったり、
うん、
延々繰り返してるんですね。
はい、
でね、この信頼していた人間にこの金を持ち逃げされたりですよ、
うん、
奥さんに浮気されてね、
うん、
離婚したりね、
はい、
いつの間にか弟子にですよ、
うん、
自分の作品の権利売られたりね、
うん、
もうね散々な目に遭う、
うん、
でもね、誰も憎んだり恨んだりせえへんのですよ、うん、この人。
うーん、
も
う
しゃあないな。
ああ、なるほど、
うん、ですからこの弾鬼六っていうこの男にとってはですよ、
はい、
この成功も失敗もね、
うんうん、
人生の全てが遊びなんですね。
うん、
もうね、ほんとこれ読んでみてください。後で、はい、あの題名も教えますけど、
はい、
5人分の人生を、
うん、
普通今のこの現代の人の5人分の人生はですよ、
うん、
一人で遊んだんじゃないかなっていうぐらい
よく遊べた人なんですね。
まあむちゃくちゃやった人でね、
うーん、
観念なんかあれへんね。
うーん、そもそも、
うん、濃厚人生。
ほー、
うん、でね、この本がね、あの、まあ、この弾鬼六さん亡くなった3年前に亡くなったんですけども、
はい、
この本、この一生、この人の一生が書かれている、
はい、
うん、本なんですけども、これね、実にね、
うん、
もうこの旅の教科書になるかもしれないって感じ、うん、いろんなこと教えてくれるんですけども、まずですね、快楽と苦しみはワンセットである、
はい、
よく言いますけどね、
うん、
もろこんな人生、もろそういう人生ですよ。
あ、なるほど、うん、
快楽来た、あ、苦しみ来た、あ、また快楽来た、苦しみ来たってなってますんでね、
はい、
で成功は失敗の中で作られ、
うん、
また失敗も成功の中で作られている、さっきの話ですけどもね、
はい、
これがねもろ分かると、
うーん、
で信じられる、信じるとですね、
うん、
必ず裏切られる、
うん、
もうそういうこともある、分かる、
セットですもんね、
うん、で、うん、上がったら必ず下がる、
うん、
手にしたものは必ず失う、
うん、
ね、快楽を追求している限り平安はやってこない、
うんうんうん、
よくもうお気楽で散々あっちこっちで言ってることが、
はい、
これ一冊になってます。
そうなんですね
それでもね、この弾鬼六っていう人はね、
うん、
快楽主義を貫き通し、
うん、
死ぬまで遊ぶことを選択していくんですけどもね、
うーん、
まあすっごい人ですよ。
うん、
普通もう嫌になってもう首くくって死んでるような場面がいっぱい普通だとあると思うんだけど、
うん、
もう全然
やっぱりやる人は落ちる幅も大きいですね。
そう、
うん、
そういうこと、器がでかい、
うん、
だから容量がでかいから、うん、そのストレスの容量とかもでかいやろね。
ね、快楽がでかいだけに苦しみも、
求めてる快楽もでかいけども、
うん、
うん、もちろん仕事して、いろんな人に慕われてね、
うん、
うん、面白い本なんでね、
うん、
まあ一つ読めばこの快楽を求めて生きるにはですね、
はい、
それ相当の勇気と、
はい、
覚悟、
うん、
これが絶対的にいるんだなっていうことが、
なるほどね、
この本読んだら分かります。
勇気と覚悟もないのに快楽が欲しいもんね。
そうそう、だから願望実現なんてことになると、みんなね、あの美味しいところ取りしたいんですよ。
あ、なるほど、そうですね。
恋愛だったら失恋せずに成就させる、
そうそうそう、
うん、とかね、成功法則だったら、うん、その失敗せずに成功するとか、
うん、
うん、そういうね、なんかショートカット、
うん、
うん、いきなり春から秋へ飛んでいくぐらいの、
うん、
そんなものがどっかあるんちゃうかと、
うん、
うん、言うんですけども、そんなものはないんですね。
うん、
うん、じゃあ成功したらいいですよ。じゃあその代わりその後何が待ってる？
そうそうそう、
恋愛成就 OKOK、じゃあその後何が待ってるのよ、
ね、
ね、結局与えてくれるのは安心ではなくて安心と不安なんですね。
そうですね、
うん、必ずワンセット。
うん、
だから、願望実現にはゴールがない、
はい、
なんですよ。
うん、
うん、あ、ゴールしたと思ったらまたスタート、
そうそう、
うん、また不安がつきまとうからね。
ね、
うん、恋愛も成就させてもまた彼のことは不安だし疑ってるし、なんてことがまた起こってきてね、
ね、
またそれはそれで違うあの願望が生まれてくるというね、
うんうんうん
うん、だからね、そんな感じじゃなくてね、
はい、
もうね、なんやかんや言わんと、
ええ、
もう失敗なんていちいち気にしたら遊ばれへん、
はい、
ね、あーだこうだ言ってんと早う遊びながれ、
うん、
っていうのがね、この丹尾二六さんが教えてくれると思います。
なるほどね、
はい、ですからね、まだまだ遊び足りないぞっていう方は、
うん、
許す人っていうタイトル、
許す人、
うん、この人がことごとく裏切られ、
あ、
もういろんな騙され、
はい、
うん、いろんな目に遭うんですけど、
うん、
みんな許しちゃった。
うーん、
うん、もちろん自分許してるからね、
うんうんうん、
あ、もうしゃあないなーで済ます、
はい、
うん、もうすごいね、面白い本だと思いますので、
うん、
女性はまあちょっと SM 作家なんでね、
はい、
あの馴染まないっていうところもちょっとあると思うんですけど
、うん、
まあ無理して読む必要もないですけど、男は読んでた方がいいね。
うーん、
全然遊んでないってこと分かりますわ。
あ、
うん、何してたんやみたいな間に合うんかいみたいな、うん、そういうのでね、ぜひこれ読む価値のある、
うん、
本や思いますんでね、
はい、
ぜひおすすめしたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。